小池知事に東京ロードマップの緩和撤回を求めます。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日は5月25日、はい、午前10時25分ですね。
そうですね。
で、今日緊急事態が全国で、まあ、解除される見通しでね、4月7日に緊急事態になって、それからもう1月と3週間、2、3週間ですね。
ほぼ2ヶ月ですね。
2ヶ月近くね、はい、もうずっと緊急事態っていうのがあったんですけども、ようやく解除だと。まあ、これでもうほっとしてる方がね、全国にたくさんおられるんじゃないかなと思います。それは二重の意味でね、感染も。はい、もう今3月ぐらいの感染者数ぐらいに、新規感染者数ぐらいにね、
はい、
ずーっとこうなって、こうすごい増えて、またこう減ってって、うん、まあこれは緊急事態の8割自粛解除っていうのも幾分影響した可能性もありますし、
はい、
気温がすごく上がってきたっていうのもあるし、うんうん、もうそれで基礎免疫が全然高くなりますからね、
はい、
まあなんかいろんなことがまあ考えられるわけですけど、とにかく下がってきてると。これは良かったなということで、うん、いろんなところで良かった良かったっていうことなんですけど、
はい、
これね、かなり絶望的な発表が東京であったんですよ。
何ですか？
これね、小池都知事ね、
はいはい、
これ東京ロードマップとか言って、ロードマップをお示ししますってお示ししてはるわけですよ。
はいはい。
でね、まあ、見てるとね、ステップ1、2、3、まあ、僕も、もともとこの緊急事態解除後にどうしたらいいかっていうと、僕一月ぐらい前から言ってるじゃないですか。
はい。
半自粛でいいと。
うん、
で、僕の気持ちは、8割自粛とかじゃなくて、もう、ずーっと半自粛でいいんやと。
うん。
ずーっと半自粛で。
飲み会とかね。
そうそう。
そういうところにはなるべくもう、
そう。で、もう緩和するんやったら、それちょっと工夫しながら開けてったらいいと。
はい。
まあそういうね、経済をとにかくできるだけ傷つけないようにしながら、最も効果的な感染防止対策をやったらいいっていうのが、まあ僕の、まあ、立場でね、はい、ずっと言ってきてるんですけど、これ休業要請緩和のステップっていうのが、ステップ1、2、3っていうのがあるのを言ってはって、はい、で、今緊急事態解除したと。だから緊急事態の時は全部ダメと。で、第一ステップ、これから2週間はどうかっていうと、うん、なんか博物館とか美術館とかは、まあ、ちょっといいかなと。そうやけど、夜の街とか、あげまへんで、と。
はい。
こう言ってて。で、それで、ちょっと様子見て、また2週間経って、そこで確認して、いけるんやったら、次、ステップ2に行くんですけど、まあ、塾とか、まあ、劇場とか、まあ、ええかな、というのが、これ、ステップ2なんです。そうやけど、パチンコ屋とか、カラオケとか、やったらあんぞ、と。
はいはいはい。
まあ、言ったはるんです、うん。で、そこでまた2週間か4週間確認して、
うん、
で、まあ、いいかな、いいですわよってことになったら、これ、ステップ3に。
はい。
で、ここでこうゲームセンターとかパチンコ屋が行けるようになるんですけど、
ここで、だいたい1ヶ月半。
うん、これでだから、一番早く行って4週間ってことですよね。一番早く行って。で、だから6週間かも8週間かもわからへんし。
7月入ってからっていう。
まあ、とにかく7月入ってからっていうような感じですよね。で、そこで、ステップ3になって、ゲームセンターとかパチンコとかいいんやけど、はい、ライブハウスとかカラオケとかジムとか、夜のナイトクラブとかはダメでございますとこう言うてはるわけですよ。
あ、いわゆるクラスターが。
クラスターが出るから言ってね。
ああ。
こう言うてはるんですけど。
もういつになったら開けられるのっていう感じですよね。
だからね、これでね、もう、絶望してる人、東京にはいっぱいいると思いますよ。だって6月からようやくお金は稼げれると。
いや、そうですね。
今までもうなんとか辛抱してきたのは、
はい、
緊急事態さえ解除してくれれば、なんとか希望が見えるん違うかと。で、これでね、収入がそれしかない方がいるんですよ。で、かつね、今日本にはもう本当貧困国家日本ですから、貯金が全然ない人がいるわけですよ、いっぱい。
はい。
今日生きる分、今日稼がなあかんみたいなね。その人がサボってたからとかそういう問題じゃなくて、もう政府が、総理大臣がサボっとったからこうなっとるだけの話
です
よね。
仕事がないんですもんね。
そうそう。だからそういう人がもう1割とか2割とか3割とか、どこじゃなくてもうほんま貯金ない人ってもう4割とかぐらいいるわけで、今日40万持ってこいって持ってこれん人が、もうなんか、確かに 50% かなんか 40% とか 50% ぐらい言い張るんですよ。そういう人たちは、なんとかここまで騙し騙しね、お金借りたりとか、まあ、インスタントラーメンだけ食べたりとかね。で、6月からなんとか仕事できるかしらと思ってたのに、ダメでございますって言われてるわけですよ。
ああ、これは。
これ見てね、ほんまね、
うん、
絶望してる人いっぱいいると。
うん、
じゃあ7月になったらいけるんかなってことですけど、7月でもわからんわけですよ。
うん、
で、僕これを見てね、今朝ですよ。僕ツイッターでこれ、ほんまもちょっと、あまりにもめちゃくちゃやなと。思ったんで、こういうツイートを出したんですよ。 東京ロードマップに従えばライブハウス、ナイトクラブ、カラオケの再開は早くて7月。
あ、
遅けりゃ来年や再来年。これそうなるんですよ。でそうなれば経営者は皆莫大な借金を抱えたまま倒産します、
うん、それはそうです。
だから再開できると思ってるから借金してる人いっぱいいるわけですよ、
うん、
だけどもう無理や言って倒産したら借金だけが残るんですよ。
もうありえないですね。
で従業員は皆失業します。
はい。
で経営者がこう破綻する前にやることは従業員首切ることですからね。
うん。
だから首切りはるんですよ。で首切ってそんだけ軽くしてもあかんかったら借金抱えて倒産っていう地獄が始まるわけですよ。
うん。
しかしこうしたねライブハウスとかナイトクラブとかカラオケとかこうした業態でも工夫すれば安全に開業は可能なはずなんですよ。
工夫すれば。
だから僕最後のオチでおい小池ロードマップを撤回しなさい。
おい、ちょっと
小池
聞いたことがあるフレーズ。
ちょっとねこれはね大学教授のお言葉じゃないんですけれどみたいな批判もあるんですけどこれは僕が言ったんじゃなくてこれは引用ですから。
そうです。
犯罪者のね小池さんっていうのこの間捕まった人のなんか致命手配の写真に、はい、おい小池って全国に書いてあったからね小池って言うとそれを思い出す人いっぱいいると思うんです、
うん、
あこれちょうどハマるなとおい小池おい小池ロードマップを撤回なさい。
ぴったりですけど、
まあ、言ったんですけど
、はい、
なぜ今日僕そんなこと言ったんか、
うん、
そんなことつぶやいたんかということを、はい、今日はお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは小池都知事に東京ロードマップの緩和撤回を求めます。
うん、僕これちょっとあまりにもひどいなと、はい、都民に対する愛がなさすぎるというかね、
うん、
これ虐待に近いなと僕はこれ思ったんですよ。
はい、
なんでかっていうと僕もねだから飲み会とかナイトクラブとか危ないですよと、だからそこは注意しましょうねと言ってるんですけど絶対ダメとは言ってないわけですよ、
うん、
やり方を工夫してガイドラインとか作ってねやり方を工夫して感染しないやり方って当然ありますからそれをやれば開業させてあげればよいと、
うん、
いうことを言ってるわけですよ。こういう話っていうのはなんかダメよあなたってこう冷たく言い放つんじゃなくてね、
うん、
いや申し訳ないなとちょっと悪いけどあなたたち営業してると感染広がるからやめてほしいと、そやけどこういうやり方したら開業できるけどっていうことでなんか今高校生のね高校野球とかなんとかやらしてあげようっていう空気あるじゃないですか。
ありますね。
それと同じ気持ちをね、はい、政治家はね国民全員に対して僕はね持つべきだと思うんですよ。
うん、確かに
高校生にだけ持ってね、うん、なんでねライブハウスとかね夜のナイトクラブとかね、
うん、
カラオケ屋さんとかにそういう愛情持たないのかと、
もうダメの一点張りですね。
うん、だって政治家だったらその高校生だって大人だって一緒じゃないですか。
はい、
どっちかって言ったらその大人の皆さんにはお世話になってるぐらいでしょ。だからそこあなたダメよって言うなんてねこれはなんかもう権力の応募やなと僕はまず思うんですよね。でね僕さっきツイートの中でもね遅くて7月って言ったのこれ2ヶ月ずつですから、で2週間ずつで2ヶ月じゃなくて2週間ずつね、
はい、
で2、3が6で6週間かかるわけですよ。だから今から6週間ですから、だから7月中旬ってことですよ一番早くてですよ。でしかもね緊急事態を解除するときに政府は相当厳しい基準をクリアさせてるんですよ。
あ、そうなんですか。
だってねロックダウンの基準が10万人に 0.5 人やったかな、
うん、
でこれがねドイツとかやったらね50人とかなんですよ。で解除してるんですよ。 でね、予想はね、200人とかね、はい、解除してるんですよ。
だからもう明らかに違
う。もう、やりすぎすぎすぎすぎなんですよ。あの、ヨーロッパと比べたら。0.5 人もあかんのかと。いうことにもなっててね。しかもそこだけじゃなくて、うん、緊急事態解除でですよ。
はい。
で、あと、病院が、その、空いてたらとかになってるわけですよ。でも、病院とか今もうガラッガラなんですよ。コロナ病床も。
あ、そう
だってもういないじゃないですか、今。
あ、今そうですね、ほとんど。
すごく、それはそれですごくいいことなんですよ。うん、いいことなんですけど、ガラガラなんですよ。だから今、受け入れることができる要領がいっぱいある状況なんですよ。うんうんうん、でそこまで行ったから政府は、じゃあ、緩めていいよって言ったのに、でも緩めて普通は、あ、そしたら元に戻るよって感じにするんですよ。なんか大阪とかやったら、うん、カラオケとかでもありになってますからね。
ああ。
ただガイドライン作って、こうやったら、やってよっていうガイドラインをつけてるの。だからこれ僕の考え方に近いわけですよ。
うん。
でも小池さんは、ダメはねってたち。ちょっとだけようなんですよ。
うん、うん。
で、国、ね、は、いいんですよと、はい。で、しかも、相当高いハードルを超えてええって言ってんのに、それも小池さんあかん言ってね。
うん。
こう言ってはるんです
よ。本当に殺す気かってなります
よね。うん、ほんまね、僕にはこれ虐待に見えてね、
うん。
でね、さらにね、これ恐ろしいのは、基準がね、この、当然ながら政府の基準よりもっと厳しい基準設けてるんですよ。詳しいのはちょっと僕まだ、ホームページとか見てもちょっとわからなかったんですけど、はい、なんかいっぱい指標があってね。
はい。
それを総合的に見て判断しますとか言ってるわけですよ。それからね、なんかちょろっとクラスターが1個出てね、
うん、
なんかそのクラスターの周辺で20人とかやることだってあるじゃないですか。
うん、
その夏風邪みたいな感じでね。
うん、
あ、クリアダメよとか言って、ステップ2まで行ってたのにステップ1に戻るかもしれないでしょ。
あ、その可能性もある。
あ、あるってことなんですよ。だからステップ1からステップ2で2週間かけて、で、次またダメだったら2週間こっち行ってと、ここからゼロからスタートになって、そしたらもう何回もこうやらなあかんんですよ。で、これね、1、2、3で、これ最短で6週間ですからね。
はい。
これちょっとずついけるのが。だからせめてね、ステップ3のクリアもしたから、明日からもステップ3もクリアですぐらいのね。
うん。
話やったらええですけどね。まあ、今これ、都議会の議員たちもね、これ2週間ずつやから7月中になるか、今度絶対ダメだって言ってね。
うん。
すごい反対してる議員さんとかもいるぐらいでね。で、かつこうやって戻ったりするわけでしょ。で、そんなんで7月とか8月とかで、8月になったらこれね、クーラー風が流行るんですよ。
クーラー風。
エアコン風ね。寒いから風邪ひくじゃないですか。
うん、
暑いとこ行って、寒なって、寒なって、暑なって、あ、もう風邪ひいた、みたいな。こうなるんですよ。で、そこでなんかもう、コロナがこう、わーってなって、クラスターができてしまったらね。
うん、
また特にステップゼロですよ。
ねえ、なんかせっかくこう、緊急事態解除されたって希望を持っても、こんなロードマップ出されたら、いやもうほんとどうしたらいいのって。
だから僕は昨日ね、あの一日かけても朝から晩までかけてね、緊急事態解除になるので、トータルとしての、もう長期的なコロナ対策戦略、経済政策も含めて、まあ論文書いたんですけどね。
はい。
その中の僕、緊急事態とかのそういう自粛要請、僕は緊急事態とは言わないけど、自粛要請の基準は、あくまでも医療崩壊のリスクですよ。
はい。
ここ数学的に統計的に計算をしてね、医療崩壊のリスクが 10% 超えたらこれぐらいの自粛にすると。
うんうん、
30% 超えたらこれぐらいの自粛すると。
うん、
まあ、そういうふうにしてやってね。だから、医療崩壊しなければ、感染は広がることがあったとしても、若い人の間だけに抑えることができたらですよ。感染が。死ぬ方っていうのほとんどいないし。で、病院さえ空いてたら、死ぬ確率っていうのを5分の1にできるんですよ。
あ、病院会社やってたら。見てくださるから。
そう、若かったらね。
はい。
だから、そういう意味で、完全に風邪ひくなっちゅう話ですから。これ、要するにこれ、コロナって、皆さん、SARS 入ってるからちょっとビビってるけれど、
はい、
コロナの方、これ、風邪ですからね。
うん、
だから、SARS マズから見たら SARS マズ仲間ですけど、コロナから見たらコロナなんですよ、これ。
はい、
てか、SARS マズもコロナですけど、だから、普通の、風邪なんですよ。
うんうんうん、
だから、都民に風邪ひくなってね。それはちょっとしんどいよと。で、仮にですよ、年間死ぬ人間の数が10人ずつぐらいでほとんど誰も死なへんと。人口がもう、はい、右肩上がりでずっと増え続けるような世の中やったらですよ。
はい、
やっぱりこう50人死んだ、100人死んだって大変ですけど、
うん、
肺炎で毎年10万人死んでるんですよ。
うん、もう関係なしに、
ね。インフルエンザでも1万人とか死んでるんですよ。だからその死ぬことがいいと言ってるわけじゃなくて、
はい、
で、交通事故だってもう何千人も死んでるしね、
うん、
自殺する人だって2万人とか3万人とかいるんですよ。
だからコロナで死ぬ人
よりも。コロナで死ぬ人は悲しいけれど、
うん、
だからといって、そしたら車で事故があるから言って、全員に車乗るな命令を東京都知事が出しとるんかと。そしたらもう肺炎がかかって死んでるから言って、肺炎かかったやつを捕まえてクラスター対策やるぞれとか出しとるんかと。
ないです
ね。インフルエンザ流行ったから言うてロックダウンするんかと。
うんうん、
ずるずるにやっとったわけじゃないですか、今まで。
うん、
インフルエンザ流行って1万人死んでる時もね。
うん、
さあなんでコロナに限ってまだね、700人、なくなるの大変だけど、
うん、
なんでここまで都市閉めるんですか？今まで閉めなかったくせに。 僕はね、やっぱり東京都以外のね、知事さんがやってるように、こうやったら開業できますよっていう側の、
はい、
うん、そういう思いで、優しさでもって都民を見守ってほしいんですよ。例えばカラオケ屋さんでも一人カラオケだったら絶対大丈夫ですよ、う
ん、誰も映さないもん。
そう、複数で行ったって一人ずつマイク決めてですよ。でめっちゃアロテから一人ずつこうして一曲歌ったら開ける、一曲歌ったら開ける、
はい、
これでみんなね部屋の四隅に座っとったらええんですよ。
徹底してね。
そう、徹底してだったら4人行けますやん、
うん、
広かったら 7,8 人いけますよ。
マスクして歌ったらいいですよ。
こうやってへばりついとったらええんでしょ。で歌いたかったらそれで歌わさったらええわけじゃないですか、
はい、
ライブハウスだってですよ、みんなこうやってマスクしてですよ、
うん、
だってイエーイ、ほいじゃあちょっと換気とか言ってね。毎回毎回。じゃあ20秒換気だぜとか言って換気すりゃいいんですよ。
うん、
で屋外だったら全然いいし。だってこれマスクしてたら飛沫飛ばないんだから。
そうですね。
で、さらにナイトクラブだってですよ。ナイトクラブでこんなんかアラビアみたいなこんなあるじゃないですか。なんていうんですか、
はいはいはい。この、
なんていうの、こうシャラシャラみたいな、
はいはいはい。
あれって結構ちょっとこう、色っぽく、艶っぽくないですか、
うん、
で、あれをこうスタンダードにしたりとかね。
はい。やりようがいっぱいある。
やりようある言うてんねん。
うん、
だから、これ超能力で映るん違うのか、飛沫で映っとるんやから。
ちゃんとね、感染ルートというか、その、どうやったら映るかって分かってますからね。
いや、そうなんですよ。だからもうほんまね、だから要するに小池さんこれ言ってるのは結局ね、はい、彼女テレビマンですから、
はい、
テレビ映えを気にして言ってはるんですよ。
ポピュリズム。
ポピュリズムでね。いや、僕はもう評論家として評論しますけど、風刺的に言いますけど、ただ単に選挙運動でやっとるだけなんですよ。これやったらみんな注目して自分の顔見るでしょ？
見ますね。
いや、その疑義濃厚ですよ。でこれ典型的なおためごかしですよ、
うん、
あなたのためでございますとかで自分が標本紙でねーでこうやって計算したらだけのお前なんやこの嘘つきってね、
うん、
だからねこのテレビ映えをね考えてるのがありありとめるこのおぞましさをね、
はい、
歌った一曲を今日は お届けしたいと思います。グリーンスパンキーで TV ショー。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1950年創業の安心の歴史と実績。2頑張り次第で高収入も目指せるシステム。3時間を選べる4つの勤務スタイル。4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
グリムスパンキーで TV ショーをお届けしました。
いやいいですね、
うん、
こちら若いのにようやるわなと。すごいすさんだ曲ですよね、
うん、でもそのなんか残りますね。
残る曲だからね、心に引っかかる声だし、
うん、
ギターもねすっごいね心に引っかかるギターなんですよね。歌詞がこれ、 TV ショー怪しめブレイカー、共感をつかむ茶番だ、まあ、なんか茶番だとテレビなんていうのはね、
はあ、
いい人気取り迫る仮面の裏側を剥ぎ取っていけ。
もうこれまさにじゃないですか。
でもう豊洲の女歌うぞ俺おえと
あれ
化粧だけでは隠しきれない、そうよ私は豊洲の女そのものじゃないですかこれ。ロックってね、この間ね、世良政則さんと僕対談したんですよ。僕ら子供の時のものすごい大スターですけど、
はい、
彼とずっとこうコロナロック対談みたいなやってたんですけど、やっぱりね、ロックって何かって、彼がね、日本にこう、ロックを大衆化させた人なんですよ。世良政則ツイストって言ってね、うんうん。彼が言ってましたけど、やっぱりね、ロックっていうのは、こう、世の中のこういう歪んだものとか、
はい、
欺瞞とか、嘘とか、不誠実なものとか、すごい不誠実じゃないですか、その小池さんのその態度とかね。
うん、
で、だからこれ、グリムスパンキーは、この不誠実だとこう、中指立てる状況にこう、なってはるわけじゃないですか。これがね、ロックの基本的なスタンスなんですよ。
ほうほうほう。
うん。だから世の中と反対を行くってことなんですけど、ただね、みんなね、ロックのことちゃんと分かってない人間はここまでしか理解しないんですよ。
うん、
だからただ単に、あいつら単に社に構えとるだけやんけっていうことなんですけど、違うんですよ。もう僕とセラさんの間でものすごく合意したのは、ロックに絶対必要なのは愛なんですよ。
愛、
世の中に対する愛がないと戦いが起こらないんですよ、うん、だからやっぱり小池都知事お前何してくれてんねんと、
はい、
都民かわいそうやないかしんどるやないかと、うんいうことについて憤りを出すわけじゃないですか、うん、だからそこにあるのは基本的に都民とか国民に対する愛であってこのグリムスパンキーだってね仮面を剥ぎ取って嘘ばっかりついててこいつこの野郎ってムカついてるのはですよ、
はい、
別にねあの世の中に対して何の愛情もなかったらムカついてなくてあうまいことやっとるなぁと、
うん、
私もああいう方向でやったらお金儲けれるんちゃうやろか人気出るんちゃうやろかと思いますよ、
うん
でそういうやついっぱいいるんですよ
自分のことだけ自分の利益だけ考え
て小池さんのこと見て全然ムカつかないのは世の中に対して 愛が全然なくてね、
うん、
あなんか私もやっていけるかなとじゃあ私もちょっと都知事出てみようかなみたいなそういうふうに頭を動かす人たちがいるんですけどこれはねロックスピリッツがゼロなんですよ、
うん、
彼らはだからこのロックと同じようにあこれ嘘つきやなと分かったところで愛がないから憤りが起こらないんですよ
はあ、なるほど。
だからロックはね、だからそこでおかしいやないかってこうなるわけです
、
う
ん、なりますね。
ね、うん。そこでロックの人間ってこれ庶民ですから、だからそこで、で、真実がわかる、で、世の中を愛してる、どうしていいかわからないから、シャウトをするわけですよ。
お
ー。ロックになるわけですよ。
はい。
だから世の中が歪んでいれば必然的にロッカーっていうのが出てくるんですよ。うん、
だから、この若い、こういうアーティストでも、こういった歌詞が出てくる、
うんうん。そうなんですよ。だからかなりね、これはちゃんとしたロックでね、うん、変な言い方して恐縮ですけど、いや、こういうやつもちゃんと出てきたんやなと、それぐらいも、日本やんでんやなと。で、それ山してんの。おい、小池、お前やぞ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中。大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、今日はもうこの小池さんの話からねロックトークにこれなりましたけど、
はい、
これあのライブハウスがね本当に危機的な状況でね、
うん、
あのまあ、メッセージもいただいているのでちょっとご紹介いただけますか。
ラジオネームカタトラさんです。現状全国のライブハウスがイベント全滅状態でこのままでは潰れてしまうんではないかと危惧しています、うん、ロックを愛する藤井先生のお力でどうにか活路を導き出していただけないでしょうか、
ね、
と。
残念ながらね僕全然力がなくてこうやってね話をする、まあ、ロックを叫ぶぐらいしかもないんですけど、
うん、
でこれ自民党のね某取りまとめの先生なんかにもね、
はい、
これ何とかしようがないとこれほんまに壊れますからと、社会が壊れてしまいますから、うん、何とかしようがないって言ったらね、いや僕たちに都知事に対して影響力ないから。都知事ってね強いんですよね。だからそこ一つ自分の城になってますから、一国一領の城になってますから、
はい、
私の権力ございますでございますでございます言うとるわけですよ都議会議員の中で先ほどもご紹介しましたけど、これおかしいやないかと言ってる方もいるんですけどね。これはねやっぱちょっと世論でなんとか変えていくしかもしょうがないし、でしかもライブハウスもそうだし、カラオケ屋さんとかも夜のお店も全部そうだし、このままだったらね本当にね潰されますよ選挙対策で、
うん、
僕は本当に感染拡大をね、
はい、
抑止し多くの人が死んでしまうんだったらね、ライブハウスとかやるのは僕はもう全力で阻止することしますよ。でもねそうじゃないんですよ、やり方があるんですから、
うん、
だから大阪みたいにねやるんだったらこうやったらいいっていうガイドラインを決めて、
はい、
それでやらせてあげるっていう、もうこれが当たり前の大人のやり方であってね、
うん、
でそもそも国はもう大丈夫やって言ってるわけですよ。でね、
はいはい、
繰り返しますけども、国が緊急事態を解除したのは西浦さんと とかっていう人がいてね、この人
が北海道の
そうそうそうクラスター対策ってやって見つけてきたらそれ引っ張り出してそいつがガー周り調べて、
はい、
で他のやつまたほじくり返してそいつをバー集めてやったら調べてで隔離してって、はい、で全部駆逐しますああいう、うん、もうかなり暴力的なやり方ができるって言ってはるんですよ。ができる状況に今なってるから、
はい、
もう普通に都市活動やってもまあいいですよって話なんですよ。政府はそこまで言って言ってるのに小池は何を今さらそんなことをね、
うん、
言ってるんだと。大阪はだから緊急事態解除する前に始めたわけですよ、うん、
あの
大阪モデルって言ってね、はい、こう初めてこうなってったじゃん。小池はこっから始めるわけですよ、
はい、
本当にこんな状況ですから自民党もなかなかどこまで頼りなのか分かんない感じですから、はい、もう国民の力で変えていくしかもうしょうがないと思うんですよ。ですからこれラジオね、はい、聞いてくださった方またインターネットでご覧いただいた方、うん、これおかしいやろという声をね、
はい、
それこそあの前のあの検事総長の問題があったじゃないですか。あれもなんかツイッターで政治的判断変わった
ん
でしょ、
うん、
ああいう方向でもう変えていくしかもしょうがないのかな、まあ、僕もツイッター始めてしまったわけですから
そうだ
少し前に、
はい、
ついにツイッター界に入ってしまって
来ましたね。ようこそ
来ましたね。もう仕事増えたわもうみたいな。もう頑張っていきましょう。
よろしくお願いします、う
ん、ラジオ聞いてくださってる方もインターネットをご覧になってる方もぜひねそんな気持ちで、
はい、
これちょっと変えていかんと東京潰れますよと、うん、で感染拡大しないように手洗いとかうがいとか目鼻口触らないのは当然ですから、はい、
半自粛のおすすめ
半自粛、ね、それはちゃんとやるというのね、は
い、今発売中の表現者クライテリオンですが、はいはい、こちらでは、我々は新型コロナウイルスとどう戦って、ね、付き合っていくべきか そして中華未来主義との、
ね、
対決、
ね、これそうですよ、はいはい、
こちらも今発売中です。どんな内容ですか？
これはね、やっぱり、ね、関東はあの新型コロナウイルスとどう付き合っていくべきかという宮沢さんと僕の、ま、トークがね、これ3月の時点ですけど、はい、今でも全然妥当する内容をずっと喋ってますから、これご覧いただきたいなと。
はい。
それからやっぱりその武漢ウイルスを発生させた中国。
うん。
ま、こことこれからどう対決していくかっていうのがすごく大事ですから、うん、中華未来主義との対決っていうのをまとめてますから、
はい、
これぜひね、はい、まあ、自粛は解除されましたけど、まあ、行き帰りのバス電車の中ででもご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。また最新号も今、
うん、
書いてらっしゃるんですよね。そうなんですよ。
もう次はもうコロナ天候盛り号をね山ほど書きましたよ。ちょっと分厚すぎるんちゃうかっていうぐらいね、もうパンパンにしてますから、ぜひまたね
こちらも
来月中旬ぐらいですかね、
はい、はい、ね、ほぼ期待ということで、はいはい、また、番組への藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、はい、メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。